こんにちは、野球雲チャンネルの時間です。編集長の武田浩二です。
お相手は円尺です。今日のテーマは野球の文化との関わり合いです。
今日はなんか真面目だね。
社会派な、
社会派な、
あの新書で出せそうなテーマ。
本当だ、出そう出そう。
まああの野球雲が最初始まった時に、うん、武田さん、はい、あの野球と他の文化との掛け合わせを、うん、はいはい、その紙面で実現させたいっていう、はい、コンセプトが一つあったと思うんですけど、まあ、その中身ですよね、うんうん、ちょっと具体的に聞いていきたいなっていう。
そうですね、初期はそうでもなかったかもしれないんですけど、
はい、
3号ぐらいは、まあ、2号も多少あるんですけど、その大正時代との、
はい、
その当時の日本の雰囲気と、
うん、
その野球はどう関わってたか、逆に野球を通じて、
うん、
その時代背景を見れないかっていうのが2号ぐらいから始まって、
はい、
3号では関西野球なんで、地域とのどう野球が関わってたか、う
ん、なるほど。
で、まあ、4号ぐらいはその当時、まあ、80年前、まあ、約80年以上前、
うん、
ベーブ・ルースが来た時に、
はい、
日本はなぜそこで野球をやったのかとか、
はい、
そういう部分が始まって、
うんうん、
他の消えた球団シリーズでもなぜこの球団ができたのか、じゃあその当時はなぜその球団が必要だったのか、
うんうんうん、
で資本家はどうだったのか、
うん、
で他にどういう文化があったのかって立体的に考えると、
うん、
野球って生活にかなり入って込んでるんじゃないかっていうのが見えてくるような感じがしたんですよ。
なるほど。それはあれですか、はい、日本独自ってことです、それとも野球自体がもう。
そうですね、まあ、アメリカはもうナショナルパスタイムって言われるぐらい野球はもう、はい、日本の場合はなんかこう発展の仕方が、
うんうん、
例えばアメリカの場合は、子供の遊びからどんどん上に上がってったんだけど、
はい、
日本はエリートの人が野球をやってそこから下に降りてきた。
あ、
だからまあ教育とか、
うんうん、
そのまあ体を作るというより遊ぶというよりも、まあどっちかとやっぱり野球道だよね。
あ、
そういう方に剣道とか柔道に近い、
うんうん、
その見方があったと思うんですよ。
うん、
で、まあ、ちょっと話はずれるけど、はい、その明治10年頃に新橋アスレチックスを作った平岡さんは、
はい、
アメリカからもろ持ってきたわけですよ、
野球の形を。
そう、はい、ユニフォームだとかグラブとかバットとか、でその方は遊びとして野球を持ってきたと思うので、
はい、
10年間クラブチームをやったら、うん、会社自分の仕事が忙しくなったら辞めちゃうわけですよ。
あ、
それでそこの当時教えをこうその平岡さんに教えてくださいって言った当時の一高、
うん、
旧制一高が発展してってどんどん学生野球の世界に入ってで、もしその新橋アスレティックスがずっともし続いていたら、
うんうん、
もしかしたらメジャーリーガーのような発展をしたかもしれない。
ああ、そのあれですね、生活、子どもたちの遊びの方から、
どんどんそのもう自分たちのコミュニケーションだとか体力作りとか遊びとして野球を本当は日本に来てるんだけど、
はいはい、
だんだんその学校が絡んだり、
うん、
その生徒が、
うん、
学校の名誉のために、
うん、
こう野球を使い出したので、
うん、
まあ、それはそれでいいことはあると思うんですけど、
うん、
今のようなその学校対抗とか、
うん、
アメリカにもあるんだけど、どっちかっていうとその上から降りてきた文化、
うん、
日本の場合はそっちの方がいいのかもしれないよね。
それはなぜですか。
そこはだって結局そういうふうに発展したっていうことは、
うん、合ってたから発展したっていう、
そうっていうしかないね。
ちょっと結果論的な、
うん、だけどやっぱりその地域に密着っていうことが、で特に日本は、まあ、僕は専門じゃないけど江戸時代はもう藩があったわけじゃないですか。
そうですね、
今でもその藩の、
うん、残ってます
ね、そういうのがあると思うんで、うん、それが野球とつながったんじゃないかっていうふうに。
やっぱりあの野球を見てて、あ、まあ、特に球場行くと分かりやすいですけど、
うん、
なんかこうあれですよね、あのオラガ村のある意味お国自慢 のところありますよね。
だからね、あのテレビで県民賞みたいなのが、
はいはい、
いい視聴率を取ってるっていうのも、
うん、
こんな小さい国なのに個性がある、
うんうんうんうん、
そこはすごくその日本のやっぱ野球とどうくっついていったかっていうのをもっとなんか皆さんが調べたりすると、
うん、
国のなんか野球のローカルルールもあったりするかもしれない。
なるほど。
だそういう意味ではその文化っていうか、うん、野球がどう日本の文化とこうくっついていったかっていうのは、
うん、
調べれば調べるほど、うん、あっていう発見があったんですよ。
お、例えばなんか面白い話がありますか？そんな。
やっぱり関東は大学野球、
はい、
で関西は中等高校野球っていう文化が、
うん、
だから絶対もしかしたら地域的な部分っていうのは関西のが強いのかもしれない。
あ、
結局中学校とか、まあ高校野球っていうのは一番身近な野球になるし、うん、大学野球はクローズな六大学野球ってリーグ戦じゃないですか、
うん、
だけど高校野球は、うん、オラが町の、
まあ甲子園、今のね甲子園大会もやっぱりそういうことですよね。
そうですね、まあ、都市対抗野球もそうだし、うん、日本っていうのはどっちかというとそういう町のところから発達してきながら、
うん、
日本な面白いですよね。だからちょっとずれちゃって申し訳ないけど、その文化っていうのが、うん、文化が先なのか野球が先なのかちょっとわからないんだけど、だけど絶対文化に溶け込んじゃったというかね。
まあ、文化ってことは難しいですからね。まあ、今の、社会としてのその文化的な野球の側面っていうことですけど、うん、まあ、それこそ他のカルチャー、
カルチャー、
いわゆるカルチャーって言われる、うん、まあ、音楽だとか、うん、映画だとか、まあ、文学もそうですけど、うん、そういったものと野球との関わり合いっていうのはどうですか？
音楽に関しては、はい、やっぱり古関裕二さんっていう人がいまして、
知らない
甲子園のじゃなくてもさ、タイガースの六甲おろしだとか、
はいはい、
読める巨人の曲とか、
うん、
あと早稲田もそうじゃないかな、
うん、
その応援歌を作った人ですよ。
あ、
だから応援をするための音楽っていう感じが日本はするんだよね、
うん、
野球に関しては。
ああ、なるほど。
だけどアメリカは私を野球場に連れてってだとか、
はいはいはい、
こう個人的な感じの曲が多い、
うん、私と野球、
そう。あ、だけど日本は We Are だよね。
なるほど、
うん、
あ、そういう集団的なところが音楽と、集団的な意識は音楽と野球もつないでいるっていう。
そう、だからまたずれるけどクイーンが We Are the Champion っていうのは
言っております、
ね、すごく野球、あれイギリスなのに野球に合うっていうか。
あ、まあ、そうですね。
だからやっぱり俺たちとか、まあ、うんうんうん、球技とかチームプレーに関してはそういう部分があるんで、はい、
うん、
日本も昔からそういうような音楽に関してはあったんで、もちろんアメリカにもあるんだけど、
うん、
もっとアメリカ多様性があるというか、
うん、
だけど日本はどっちかというと応援歌とか、その俺たちが応援してるんだっていうのをもっとこう見せてるような感じ。
そうですね、やっぱりチャンステーマ一つで、
うん、
結構盛り上がり
そうです
よ
ね、
ありますよね。すごく印象的なのは、うん、ちょっと中日ドラゴンズが、
はいはい、
まあ、近年応援歌は総特会、
うん、
まあ、応援団とちょっと
あったんだ、
接触してた組織がという問題がありまして、うん、まあ、応援歌は総特会になったんだけども、今でもかなりその旧応援歌を、うん、求める声っていうのは強いようで、
うん、
まあ、狙い撃ちだとか、やっぱり落合監督時代の狙い撃ちなんていうのは他の球団のファンからするとトラウマレベル。
なるほどね。
もう名古屋ドーム行くとあれを歌われて負けるってい
う、うん、
まあそういう流れですね。あれもやっぱりその集団的な強さ、
うん
うん、やっぱり感じましたよね。
僕なんか例えばいろんなチームの球団歌っていうか応援歌があるけど、
うんうん、
ホークスの若鷹、
うんうんうん、
あれってすごくソフトバンクホークスという、
うん、
まあ、最先端なんけど、うん、曲ってすごい昭和でしょ。
あれはそうですよね。なんか
僕初めて聞いた時に、
うん、
っていう感じでしたよ、
うんうんうん、
でむしろマリーンズの方がちょっと まあ、サッカーの部分が入ってるからちょっとああいう、
そうですね。
だから巨人軍とかタイガースのああいう、こうみんなでこう昔ながらっていう部分を、うん、ホークスがなんかっていうのはやっぱり老若男女がやりやすいな、ああいう日本のなんかリズム感っていうのが 野球を通してでも、うん、なんかそういうの感じるんですよね。
なるほど、うん、まあ音楽でいうとそういう感じですよね。
そうです
ね、
だから音楽に関してはアメリカと日本を比べた場合っていうのは、うん、やっぱりだいぶその違ってくるかなと思いますね、
うん、なるほど。映画はどうですか？
映画はねもう完全にアメリカにはかなわない気がするね。僕そんなたくさん見たわけじゃないけど、はい、アメリカの野球映画って200ページ以上の本ができちゃうぐらい量があるわけですよ、
はいはいはいはい、
僕も資料で持ってるけど、うん、確かね5号で、うん、映画と野球っていうのをちょっと小特集をしたんですけど、うん、戦前から今までで日本って30ぐらいしかないですよ、はい、主なもしかしたら分からない調べきってないところもあるけど、うん、その中で名作と言われてるのってあんまりもう食えないんだよね。
あ、野球映画に人が入らないってことですか、
うん、なんかね例えば僕なんかの時代に漫画でドカベンでそれが、なって動画になった時も、うん、まあギャグっていうかね、
うんうん、
いわきとか殿もやるために精一杯みたいな感じもするし、まあまあ、野球教の歌なんかも、うん、まあ、竹中直人さんの奥さんの木之内みどりさんが水原勇気の役をやってね、
うんうんうん、
もうキャラクターありきで、
はい、
そのだけどアメリカの場合は42だとか、うん、ナチュラルとか、はい、そのベーブ・ルースとかそのタイカップとかね、うん、そういうのを元にしたファンタジーもあればちゃんとしたその選手の物語もあったり、あと それを野球を通じて何かこう人生を教えていくっていうような部分が非常に多いんですよ。
なるほど。
だから映画に関しては、はい、うんって感じ。
乾杯ですね。
乾杯だね、うん、と野球部も編集部は思ってる。もしかしたら皆さんの中には、うん、いやそんなことないよっていうのもあるかもしれないんだけど、
あれですね、もし野球映画、日本の野球映画でこれぞっていうのがあったら教えていただきたい、
ね、そうですね。なんかやっぱり野球と映画とかは非常にみんなと語ったら面白いんじゃないかと思いますね。
そうですね、なんかあの映画上映会みたいなね。
そうですね、まあちなみに私があの最近前からずっと言ってない高峰秀子の、
はい、
戦前の
これはよく、武田さんとの話の中で出てくるんですよ、
ね、もうあれもう一昨日見ちゃいましたよ。まだね DVD になってるんで、僕はあの自慢じゃないですけど VHS を一部持ってますんで。
これ自慢ですね。
自慢です。でね71分なんだけど
短いですね、
うん、でまあ当時の野球選手がたくさん出てくるし、
うんうんうん、
消えたセネターズの選手とか、だから上草球場は出るわ。
え、タイトルは
秀子の応援団長。
秀子の応援団長、
高峰秀子の名前がついてるけど、秀子の応援団長。
これもその時の映画界の流れですね。
そうだけど、高峰秀子が可愛いから許す。
あ、結局それですよね。
いやだけど本当可愛い子がいて野球がちゃんとしてて、うん、で曲がいいんですよ、歌が
完璧じゃないですか。
もう素晴らしい、
うんうん、これの上映会やりますか。
やりたいね。あんまり騒ぐとね、いろいろとあれだけど、ひっそりとやりたいね。
まあという感じで、まあ、今日はあの野球とその他の文化、うん、まあ、あの文化的側面、またあるいは他のカルチャーとの、
そうです
ね、掛け合わせ、関わり合いっていうことで。
ちなみにあれですよ、あの今、あの NHK でやってるテレビ小説、
はい、
夏空、
はい、
あれがアニメーション、アニメーターになりたいって出てきたんですけど、あれは東映が作った動画をに入ろうとしてる話なんですよ、
う
ん、でそこで社長役があの角野、なんだっけ、あの
角野卓造、
そうそうそうそう、角野卓造が社長役やってるんだけど、はい、それは東映フライヤーズの社長ですよ。
あ、そう。
で俺野球出てこねえかなと思って毎朝見てんだけど、出てこないんだけど、
出てこない、まだ
まだ大川博士っていうのは東映フライヤーズの社長で、それが東映の社長だったから、
は
い、で昭和31年が今舞台だから、
じゃあニアピンの状態ではありますね。
だから東映をもしかしたら37年頃までやってくれた優勝の場面が出てくるかななんて、ふざけたこと考えてますけど、
私はちょっとテレビがないのでなんとも分かんないですけど。
そういう意味じゃ映画と野球っていうのもやっぱり、で、まあ、映画が、うん、昭和30年代は最大の娯楽だったから、テレビの前は。だから映画と野球が当時のやつはたくさんくっついてますよ。それはまたなんかね、今回ちょっと話しきれないと思うけど、
また次回にしますか。
そうだね。 はい、じゃあ今日はこの辺で、今日の野球雲チャンネルはこれまでです。
チャンネル登録とですね、概要欄にメルマガ登録のリンクがありますんで、まだの方登録よろしくお願いします。
はい、次の動画をお楽しみに。どうもさよなら。